レベル4。別府観光の父、油屋熊八。九州の大分県に別府という町があります。別府は温泉があって、昔から人々が集まる町でした。別府駅の前にこんな像があります。これは油屋熊八という人の像です。熊八は約100年前、日本で初めて別府にバスガイド付きのバスツアーを計画しました。今の別府の観光の基礎を作った人です。熊八がどんな人だったか見てみましょう。若い時の熊八。熊八は1863年に愛媛県宇和島で生まれました。27歳の時に宇和島町のために働く議員になりました。その頃の年齢の数え方は今と少し違いましたので、27歳というと今の25歳か26歳です。熊八は町で新聞を作ったり、米の売り買いについて勉強したりして、町の人のために働きました。30歳の時に議員を辞めて大阪に行き、株を売ったり買ったりして大成功しました。1894年に日本と今の中国の間で戦争が始まりました。この戦争の後、株の値段が大きく変化して、熊八は多くのお金をなくしました。そして35歳の時、株の仕事を休んで、アメリカへ行くことを決心しました。アメリカではいろいろな経験をしました。自動車やホテルを見たり、アメリカのサービスがどのようなものか体験したりしました。広い国を旅行して、人々の親切をたくさん感じました。そして38歳の時、キリスト教徒になって日本に帰りました。キリスト教の考え方は、彼のその後の活動に大きな影響を与えます。熊八、別府に旅館を持つ。熊八はアメリカから帰って株の仕事を続けていましたが、1911年、49歳の時に別府に住むことを決めました。別府では熊八の家族が小さい旅館を持っていました。その旅館は亀の井旅館と言います。熊八は別府のこの旅館で自分の力を試すことにしたのです。熊八は旅館の仕事を始めるとき、キリスト教で勉強した旅人を年頃にせよ、旅する人に親切にすることを忘れてはいけないという心を大切にしようと決めていました。アメリカで人々の親切を受けたことと、アメリカで見たり聞いたりしたたくさんの経験が熊八の頭の中にありました。ですから、熊八は亀の井旅館に泊まる人を駅や港に迎えに行ったり、病気のお客さんを家族のように世話したりしました。このようなサービスはその頃珍しいものでした。お客さんの安全な旅のために。熊八がお客さんのために考えたことは、旅館のサービスだけではありませんでした。まず熊八は、お客さんが安心して船で別府に着けるように、船会社に相談しました。その頃別府に港はありましたが、大阪からの大きい船は、海の深いところでしか泊まれませんでした。 お客さんは大きい船から小さい船に乗り換えて別府の港に来なければなりませんでした。しかしそれはとても不便でしたし、危ないことでした。熊八の相談を受けて船会社は1916年に別府の港に船着き場を作りました。おかげで人々は大きい船から安全に町に来ることができるようになりました。お客さんの楽しい旅のために地獄巡り。観光客は別府で地獄を見るのを楽しみにしていました。地獄は熱いお湯が地面から出ている場所です。あるところではお湯が地面から吹き出ていますし、別のところではお湯が晴れた空のように青くてきれいです。地獄をいくつも続けて見て歩くことを地獄巡りと言います。お客さんが地獄巡りをするときは、普通自分で歩くか、人が車を引く人力車や何人かで乗る自動車で行きました。熊八はもっとたくさんのお客さんに地獄巡りをして楽しんでもらいたいと思っていました。それで熊八はバスを買って、一度に25人のお客を地獄巡りに連れて行くことにしました。3人乗りの自動車で地獄を回ると、1人4円かかります。バスなら1円でした。その頃1円でそばが10杯くらい食べられたと思われます。自動車はお金持ちしか使うことができませんが、バスなら普通の人も乗れました。この時作られたバス会社は、今も亀の井バス株式会社として別府で地獄巡りのお客を乗せて走っています。バスガイド。地獄巡りのお客さんが喜んだことがもう一つあります。それはバスガイドです。熊八はバスにお客さんに場所の説明をしたり、質問に答えたりするガイドを乗せました。そのガイドをみんな若い女性にしました。25人乗りのバスを観光のために走らせることも、そのバスに女性のガイドを乗せることも日本で初めてのことでした。熊八は地獄巡りと女性バスガイドをセットにして宣伝し、女性バスガイドは別府地獄巡りの旅になくてはならないものになりました。その後バスガイドという仕事は女性の代表的な仕事の一つになったようです。亀の井ホテル。1924年、熊八は旅館をホテルに建て替えました。別府には外国人の観光客が増えていましたが、外国人が泊まってゆっくりできるホテルはあまりありませんでした。それで旅館をホテルに建て替え、ホテルでは和食に加えて洋食を食べることができるようにしました。またホテルには急な病気に対応するためにいつも看護師がいました。別府の宣伝。富士山に柱を建てる。熊八は仲間と一緒に別府を日本中に知らせるための別府温泉宣伝協会を作りました。熊八と仲間は他の誰も考えないようなアイディアをいろいろ考えました。そしてどんどん実行しました。ある時は富士山に 宣伝を書いた大きい柱を立てました。そこには、山は富士、海は瀬戸内、湯は別府と書いてありました。富士山に登った人はみんなこれを見ました。別府の名前をこの柱で知った人も多かったでしょう。宣伝言葉の意味は、有名なのは山なら富士山、海なら瀬戸内、温泉なら別府ということです。新日本八景コンテスト。1927年、大阪と東京の新聞社が新日本八景というコンテストをしました。これは、どの場所が一番きれいかを読者からのハガキの数を参考にして決めるものでした。別府は温泉部門で日本一になりました。熊八は自分でハガキを送ったり、知り合いにハガキを書くように頼んだりして、このコンテストに大変なエネルギーを使っていたので、その結果を喜びました。その頃珍しかった飛行機で大阪に行き、新聞社の社長にお礼を言ったそうです。九州を観光地に。熊八は、別府が温泉日本一になったことを喜んだだけではなく、すぐに九州にたくさんの国立公園を作り、みんなに来てもらおうという意見を新聞で発表しました。熊八は別府の観光とともに、広くて大きい九州の観光のことを考えていたのです。熊八はいつもみんなの一歩先を考えて、人々をリードしてくれました。公園は実現し、公園と観光地を結ぶ長い道も作られました。この道は九州横断道路として旅行者によく利用されています。熊八は1935年、73歳で亡くなりました。旅館を始めてから24年目のことでした。別府駅の前に熊八の像が立っています。空からみんなに話しかけるように立っています。皆さん、熊八が観光の基礎を作った今の別府を体験しに、別府に来てみませんか？熊八の年は、彼が生きていた時代の数え方で示されています。現代の数え方より1歳から2歳多くなります。